私が初めてラジオを聞いたのは高校1年生の時、16歳の誕生日にお母さんが CD コンポを買ってくれたのだ。最初はお気に入りの CD をかけるのに使っていたけど、ある日ふとラジオも聞けることを思い出してつけてみた。説明書を見ながら操作する。どこで放送をやっているかも知らなかったから、ゆっくりとチャンネルを変えていった。やがてノイズではない音がスピーカーから聞こえてきた。そこからさらに調整すると人の声が聞き分けられるようになる。
本当はね、何も喋らせまいかなと思ってた、ね、
ちょっとそれ聞いてびっくりしたんですよ
いやたくさんぶっこんでくれてありがとう。
いやいいお話をたくさん聞きました。
女の人が2人喋っていた。そのまま聞いているといくつかのことが分かってくる。仲睦まじげな女性二人は、一人が声優が本業の MC、もう一人がゲストのミュージシャンであること。この番組はまだ始まって1ヶ月しか経っていないこと。これから毎月月替わりでゲストを呼ぶつもりであること。そして、この番組のコンセプトは、MC が好きなことについて語っていくというものであること。名前も知らない二人だったけど、なぜかとても引き込まれるものがあって、気がつくと30分の番組を最後まで聞いてしまっていた。
それではまた来週この時間にお会いしましょう。バイバイ。
番組が終わった後もラジオからは曲が流れてきていたけれど、私は夢中でたった今聞いた番組の放送時間とチャンネルをメモに書いていた。来週も絶対聞こう、そう心に決めて。それから毎週30分、決まった時間にラジオを聞くのが私の習慣になった。とは言っても、一回ラジオを聞く習慣ができると、なんとなく他の曜日、他の時間もつけて聞いてみたりするようになる。面白そうな番組を探すようにもなった。時間帯によって番組の雰囲気が違うこともわかるようになったし、新しいアーティストや曲に触れる機会も格段に増えた。でも、どんなに好きな番組が増えても、一番のお気に入りは最初にたまたま聞いたあの番組。ただ聞くだけじゃなくて、時々はお便りも送ってみている。毎回ではないけれど、自分のお便りを読んでもらえた時には、少しだけ MC やゲストに近づけたような不思議な感覚を持つことができた。
あ、このラジオネーム、この前もお便りくれた方ですね。ありがとうございます。それではお便り読んでまいりましょう。こんばんは。3度目のお便りを出してみます。
しかし半年が経った頃、私にとって衝撃的な出来事が起こった。なんと番組の MC が交代になるというのだ。新しい MC は2人組のミュージシャンだそう。番組自体が終わらないことは嬉しかったけど、もう今の MC のトークを聞くことはできないんだと思うと、すごくショックだった。
それでは、本日のゲストをご紹介します。本日のゲストは、来月から私とバトンタッチしてこの番組を担当してくださるお二人です。それではお呼びしましょう。
最後の放送。ゲストは次の MC の二人だった。これでこの番組を聞くのも最後にしようかな。そう思ったけれど、聞いているうちに気持ちが変わった。 新 MC の2人も全然キャラクターは違うけれど話が面白くて、2人の掛け合いも独特で、気がつくと私はショックも忘れて聞き入っていた。私はその翌週も同じ時間にラジオをつけた。それからも時々 MC が交代することはあったけど、私はその番組を聞き続けた。最初の MC と同じような声優や舞台役者、ピアニスト、占い師など、今まで全く接することのなかった人たちのトークは刺激的で、私の世界を広げてくれた。中でも印象的だったのは、謎の一般人という肩書きのアシスタント MC だった。新人アシスタントとかの肩書きにもできただろうに、あえての一般人。そこにこの番組特有の面白さを感じたし、それは視聴者によりラジオを身近に感じさせる方法の一つだとも感じた。そして途中で番組が1時間番組に拡大した時は、ちょっぴりご褒美をもらえたような、そんな気分になった。やがてやってきた大学受験、将来への道筋を考えた時にも、私の頭をよぎったのは大好きなラジオ番組のことだった。私もこんなものづくりをしたい。誰かに楽しみを与えたり、ワクワクを感じさせるようなことをしたい。そんな風に思った。そして選んだ道は、ラジオ番組制作の裏方になることだった。放送業界につながる大学への勉強。もともと勉強は好きでも得意な方でもないから、大変な時期もあったけれど、ラジオを聞けば、そんな大変さも吹き飛んだ。こんな番組を作れるような人になるんだ。その思いが受験勉強の1年間を支えてくれた。私が大学に入学した直後、ラジオ番組の MC がパンクバンドのメンバーに変わった。今までの MC はすごく柔らかい雰囲気の人が多かったから、パンクバンドという響きに驚いたけれど、いざ始まってみたら、すごくフランクなメンバーで、時々クスッと笑ってしまうようなトークが展開されていた。
はい、レイザーフラッグライブ情報です。で、はい、2月は3本、2月2日土曜日、破山企画ですね。ミトソニックネバーセイネバー。
はい、
ね、
茨城、
はい、私自身はもともとパンクバンドは全く聞いてこなかった。でもその告知を聞いて、ちょっとだけ覗いてみようかなという気になった。番組のホームページを通じてネットに上がっている動画を見てみる。私が行っても楽しめるかも。ちょっとドキドキしたけど、思い切ってライブのチケットを取ってみることにした。
パンクバンドのライブ行ったの？どうだった？
緊張したけどすっごい楽しかったの。物販で CD も買っちゃった。ライブには時々行くようになった。とあるライブの後、誰でも参加できる握手会に参加。私はメンバーにラジオの話をした。私、ラジオ番組最初の MC の時からずっと聞いてるんです。 MC によって番組の雰囲気が少しずつ違って、でも誰の話もみんな新鮮で興味深くて、私もこんなラジオ番組を作りたいと思って今大学で勉強してるんです。私はラジオを聞いてワクワクしている人がいるってことを伝えたかっただけだった。でも驚くことに、私の話にとっても喜んだメンバーが、なんと見習いとしてラジオ制作現場に呼んでくれたのだ。初めて収録現場に入った日、張り切って3時間前にスタジオ付近に着いてしまった私は、そこからスタジオに入り、収録が終わるまでガッチガチに緊張しながら見学していた。最初は流れを覚えるために見学のみ。それから毎週現場に行かせてもらえるようになり、徐々に収録の手伝いをやらせてもらえるようになっていった。収録の手伝いをするようになってからは、ラジオの聞き方も変わった。私が聞いたトークがこんな風に編集されるんだ、とか、収録現場とラジオでは聞こえ方が全然違う部分もあるんだ、とか、生放送のラジオ番組だとどういう流れで収録しているのかも気になるようになった。 MC 交代するんですか？私が番組制作の手伝いを始めて半年くらい経った頃、番組のスタッフから MC 交代の話を聞いた。理由は MC のバンドがメジャーデビューすることになり事務所所属になるからということだった。事務所所属だとラジオ続けられないんですか？
そういうわけじゃないよ。でも彼らの場合ライブ活動がますます忙しくなりそうだからね。
なるほど。今までで一番長い期間 MC をやったメンバーだったし、番組制作に関わらせてもらった人たちだからすごく寂しい。それはもう最初の MC が辞めた時くらい。でもバンドメンバーにとって嬉しい変化ならそれを喜びたいとも思った。次の MC はどんな人なんですか？
それがさ、急な話だからまだ決まってないんだよね。
え？じゃあ1週間のうちに次の MC 探さなきゃいけないってことですか？スカウトによる急なメジャーデビューだったため番組 MC の交代も急遽決まったことだった。もちろんこの1週間で決まらなければしばらくは今のままバンドメンバーが MC を続けることになる。でもスタッフとしてはできる限り急ピッチで MC を探さなければならないことには変わりなかった。でも大丈夫ですよね。この番組 MC やりたいっていう人たくさんいるらしいじゃないですか。
ねえ、それじゃあさ、やってみない？
え？衝撃の一言だった。番組のプロデューサーが何を思ったか私に MC をやらないかと言ってきたのだ。私はナレーションや司会の経験があるわけじゃないし、それは喋るのは嫌いじゃないけど、番組の MC だなんて考えたこともなかった。できる自信なんて全くない。だけど、
こんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイアンドウララ FM。 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。改めまして皆さんこんばんは。今夜もこの時間は横尾美穂がお送りいたします。皆さんと一緒に楽しい1時間を過ごせたらなと思います。そしてそして今日も素敵なゲストの方にお越しいただきました。早速お呼びいたしましょう。衝撃の MC へのスカウトから半年、私はラジオ番組インディーズナイトの MC として毎週収録に来ていた。最初は今までスタッフとして見ていた現場に全然慣れなくて、もちろんトークにも慣れなくて悩んでばかりだった。でも始まったばかりの頃から大好きだった番組を今では自分が MC として盛り立てている。そのことに次第に喜びを感じるようになっていった。今でも私の夢はラジオ番組の裏方をやることだ。私の人生を変えてくれたラジオ、その世界に少しでも貢献できる人間になりたい。そして私のようにラジオで人生が変わる人が少しでも増えてほしい。そんな思いを抱いている。だから今は MC として精一杯素敵な番組作りをしていきたい。私の夢のために、ラジオのために、何よりも全てのきっかけをくれたこの番組のために。この番組はもうすぐ放送200回を迎える。
2019年1月29日第5週火曜日を迎えました。シンガーあかねがお送りするあかねの癒しの部屋へ皆さんようこそ。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。そして、今日も今夜も第3週目のパーソナリティ横尾美穂さんをゲストにというかお手伝いにというかもう定着してっちゃってるよね的な感じでお呼びしております。美穂ちゃんこんばんは。
こんばんは。
皆さんこんばんは。
またまたやってまいりました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうね、一人でやるよりねすっごい心強いんです、はい、
よかった心強い
ねえ。いつもありがとう。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえ、あっという間だね1年。なんか2019年ももう1月終わろうとしてるしね。
本当ですね。
そしてなんとあの年号も変わりますよ。
ね
え、ね、
一体何になるんでしょうかね。
ねえ、やばくない？なんか私昭和なんよね、生まれたのがね昭和平成ほにゃららってね。
そうですよね。
3つ目が来ちゃいます。昭和生まれの方、また大正生まれの方もまだねご存命であれば、すごい、
すごい時代
記録に挑戦でございますよね。え、皆さんに、とって素晴らしい一年になりますことを私もまた心からお祈りしておりますが、もうすぐね、はい、なんとインディーズナイトがさ、うん、200回になるのね。
おめでとうございます。
もうすぐやって、もう楽しみですね。
っ
ていうか素晴らしいなと思います、うん、なんとね2015年の4月6日が第1回目の放送だったようで。
あ、そうです。5月じゃなくて
4月6日。
4月6日。
そう、4月6日。
ごめんなさい、さっき私の聞き間違いですね
そうです、4月6日に、
4月6日。
そうなんですよ、年度始めなのかなきっとね。
あ、そっか。
うんうん。で、すずちゃん、すずちゃんがね、
あ、すずさん、
そうやってたのね。すごいね。もう彼女もね売れっ子でね、
ござい
ます
が、ね、
ますますパワーアップするのでしょう今年、うん。そんな中ね、200回をもうすぐ迎えるわけで、はい、今回の放送が196回目なんですって。
あと4回だ
ねそんな感じでね、そのもうなんかお祝いしたいなと思って、
はい、
前半のあの朗読劇に続き、はい、後半はちょっとたくさん歌っちゃおうぜイエーイ的なイエーイ感じでお届けしたいと思っています。
スペシャルな回ですね。
そうなんですよ。なんせほらあかねさん、第5週がある時しかね、
はい、
顔を出しませんので、声を出しませんのでねなんかプレミアムな感じにねしたいのですよ。ねえ、本当におめでたいです。で、そうね、本当に毎回うさんくさい話をしてますけど。
いやいや、そんなことないですそんなことないです
本当にねエネルギー的なものが変わりますよ。今までの常識をがもう通用しないって言っちゃっていいかなと思うんですけど、いかに自分個人、自分が思ってることね、自分が考えつくことをが常識に今度なっていくから、今みんなの流れとしてはその人様が作り上げた常識の中に沿って生きることが良しとされてて、正しいとか正義とか強いとか、素晴らしいとか、そんな時代をこう何十年もやってきたんですけど、いよいよね、流れが変わってきて、個々がね、個々一人一人が認められる、一人一人が生まれてきただけで素晴らしいとかね、もっとこう自由に、なんていうかな、認められる時代がいよいよやってきますのでね、もう横尾美穂っていう映画のヒロインだからね、
はい、あ、そういうことですね。
そう、私もあかねさんっていうね、あの映画のヒロインを今務めてますけれども、その映画をいかに、自分勝手にっていうかね、自分なりにね、もうこれも最高傑作じゃんっていう、なんていう日々を送ってね、後悔がないようにというか、やりきったというか、やり残しがないようにというか、思う存分思いつくまま、 あれもこれもやっていいし、一つのことを貫いてもいいし、納得のいくね人生を送っていくと、まず決めること、何をやったらいいかわからない人も含めてね、うん、好きなことがわからないんですとかいう人もやっぱまだいるんですよ。そう、私もたくさんの方にね、ご相談を受けますけどね、今もね、何が自分の好きなことかわからないし、今までやってきたことが好きだと思ってたけどなんか違和感出てきたとか、あるからね、あるんですよ。そこも踏まえて、なんていうかな、例えばさ、線路をこう走っててガチャンって隣の線路にこう切り替わると、まあ、最初東に向かってたのがこう、ね、途中でこう、南東の方にとかさ、方向転換ね、するじゃないですか。そういう感じでガチャッと、ね、レールが変わる、時代がいよいよ来るので、迷いつつでいいからね、まずは楽しむことだね。その日その日一日を、なんつうかな、これやってみたいなって思うことを一つずつやること、まあ、その中にそうね、そのアクティブなこともあっていいし、今日はボケっとしてたいな、もうやりたいことなんですね、その人にとっては。そう、何もしないという行動をとる、っていうことも、私がこれまでいろいろあって落ち込んで泣き暮らしてた時に教えてもらったことなんでね、何もできてない自分をものすごく責めてたりしたんですけどね、けど何もしないっていうことができてるんだよっていうことを教えてもらった時にすごく気が楽になったんだよね。
でも確かにそうやって、まあ、悩む人って多そうですよね。そう、自分は今こうだから何もできてないって、
そうで案外人と比べちゃってね。
そうですね。
もうさ、この間思い出したんだけどね、引っ越す前にね、なんかちょっと住宅地に住んでたんですけど、一軒家の借家だったんだけど、玄関開けたらさ、隣の違うお向かいさんの奥さんがすごくこう良妻賢母な方でね、いい人ですごい働き者で、まあ、専業主婦でもあったんだけど、毎日ねっていうか晴れてたらお布団干すんですよ、その奥さんが。で、私できてないと思ってすごく落ち込んでたのこの間思い出したのね。こんなことでさえも人と比べると落ち込む材料になるんやなって改めて最近思ったんだけど、その人は好きでやってるだけやし、好きでやってるだけっていうか、それはそれで素晴らしいって思えてればいいことで、自分がやってきてないって思わなくてよくて、やらないを選んだと思えばいいんだと思って、
そうですね、
そうそうそうそう。で、どんなことを選択するにしても自分が自分の応援団になることがやっぱり一番大事だなと思って、人と比べないためには、苦しくなるんですよ、人と同じようなことができてないって思っちゃうと、すごく自分を責めてしまいますね。
陥りがちです。
そうね、そういうのももう経験したからわかるけどね、何も比べなくてよくて、その人のペースというか速さ、で、テンポで、誰も自分以外の誰も責めないから、本当はね、自分が責めるんよ。
わかります、わかりますって言うとあれですけど、
ね、自分が責めちゃうね、
不思議と。そうですよね、
誰も言ってないのに、
誰も言ってないのに、
そう言われそうとかね、
勝手に想像して妄想してるんでしょうね。
そうなんか言われそうだなって言って自分を責めちゃうとかあるけどね。どれぐらい自分を認められてますかっていう質問をされたことがあって、そうで私は、心の中ではってちょっと思うものあったけど、口で 100% 認めてますって言ったんよ。そしたらね、 100% 自分を認められてるってことは悩みがないという状態なんですよって。
まあまあそうですね。
そうかって思って それはすごい、あのお悩み相談の予約をしてて行った先でなんやけどね。
え矛盾
そうでね、申し込みをした時点ではねお悩みがあったんよ。
あ
でもね、あの当日はね、もう何相談しようかなって思うぐらい、
え
もう今流れでちょうどいいやって思ってたのね。
あ何があったとかじゃなくて、ただ自分の中で気持ちがちょっと変わったってことですか。
う
ん
うん、そう、その数日間で。
あら、
うん、あなんか不足事がないと思って、今の私に起きてることが今の私にちょうどいいじゃんって思えた時に、うん、それが 100% ってことだったんだなっていうのが分かったんだけど、そうか今日私何しに来たんですかねみたいな
逆に質問して
そうなの、とにかく自分を認めること、今うまくいってるというかね、今を楽しむことで、うん、そのこれが起きてほしいなとかあるじゃん、
うん、そうです、
こんな人と結婚したいとか、こんなとこで歌いたいとか、こんな人と一緒に仕事がしたいとか、うん、いうことはもう起こるから、もう起こるから、それはもう巻き起こってくる前提で今を楽しんでればちゃんとそこにたどり着ける。
あだから人はそこに向かうために自分はこうしなきゃいけないのに今できてないとか、
うん、
そういう余計なことを考えちゃうってことですよね。
そう考えちゃうから、うん、今ちょうどいいって、自分の置かれてる今環境は今ちょうどいいって認めることで、うん、そこにつながっていくっていうことだったんですよ。
なるほどって思うんですけど、うん、やっぱ結構払拭するのはちょっと、
うんね、
時間がかかることではありそうですけどね、
うん、
パッてできたらそりゃみんなウェーイみたいな。
そうなんですウェーイでいいのにちゃんとしなきゃとかになっちゃうから、それって意外と人が言ってることができてないからだったりするよね。
確かに周りがもうそういう流れになってるから乗ってる感っていうのは、
うん、
世の中に、ね、そんな壮大な話して
るいやいいんですよ世の中の話して
なんかそんな感じがします。
うんそうなの、うん、でちょっとずつでいいのね、急にどでかいことやらかさなくていいから、
うん、
うん、一つずつなんか自分の思ったことを叶えていく、うん、とおのずとたどり着くから。うん、私銀座で歌ってますけど、まさか二十歳ぐらいの時に銀座で歌ってるなんか想像もしてなかったもんね、はい、
うん、
なんなら二十歳ぐらいの時に自分がバツ2になるとか
ちょちょちょちょちょ
バツ2になるとかね、
そんなぶっちゃけました
全然いいです私オープンなんで2回結婚して2回離婚するとか思ってなかったもんね
娘それは思わないですね、
うん、子供は3人欲しいなと思ってたんだよね、そこはバッチリかなって。
お、
うん、2回離婚すると思ってなかったな。でも3回目もしたいなと思ってるところ周りに呆れられますけど、
ね、できますねきっと。
いやね、できる。その結婚するかしないかもは分かんないけど、パートナーと出会えるなっていう、うん、出会いたいなが出会えるなって勝手に思ってる、うん、最高な人がもう現れますみたいな、そうね。だからなんていうかな、思うように妄想してウハウハウキウキしながらこうやってこうラジオで喋ってますよ。まだ出会ってもない人のことをこう思い浮かべながらね、うん、
さっきの朗読の話ではないですけど、
そうね、あじゃあちょっと出てるんだよちょっと早くとかしてみたよ
はい、ありがとうございました
楽しかったな、うん、またぜひやりたいな。ありがとうございます、ね、そんな感じで、その皆さん諦めないでください自分のことをね、ことを諦めずに、やりたいことをやってみてくださいというこうエールもね、
はい、
含めて今日は4曲ほど
わお、
やっちゃう。
すごい。
そしてもうリアルで聞いてくださってる方はこの時間にお聞きいただけますが、
そうですね、
アーカイブはほぼカットだからね。
そうですね申し訳ございません
あの何かしら手を打とうと思いますけど、
そうですね、
はい、ね、プロデューサ
ーうなずいております、
ね、
いやでも4曲ですよ皆さん、
うん、歌ってみようか。1曲ね、美穂ちゃんに歌ってもらおうと思っております。
ドキドキ、
ね、 これじゃないとね楽しくない。そして、今日は今ねチラチラっと聞こえてきてるかと思いますが、
素敵な音色が、
今日はスペシャルゲストをもう一人お呼びしておりまして、
はい、
ギタリストの、待てね、クレイジー、じゃあじゃあクレイジーレイナイトのギタリスト、オニーをお迎えしております。オニ
ー、イエーイ、かっこいい
もうね、この人ね、あの若いのにねすごい器用なんですよ。
うん、そうなんですね。
もうね、演歌からもう民謡も弾いちゃうんじゃないかな、ロックも R&B もいろいろ。
あ、すごい。も
うそうなんです、一緒のお店でね、あの生ギターでね、
あ、そうなんですね、
やってくれてて、そうで今あの私は娘もギター教えていただいてて、師匠なんですけど、もう本当にね優しくね、あのサポートしてくれますね。今日はお忙しい中ね、ちょっとお願いして伴奏をしてもらうことにしました、
ね、はい、
また気持ちよく
楽しみですね、
行かせてもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあ、早速行こうか。
はい、わー楽しみですね。さあ、私は目の前で聞いてるんですよ
どうだ、いいだろう、
いいだろう。
じゃあ早速行きます。緊張しますね、なかなか。
え、そうなんですか。
ふう、緊張するよ。
私はもっと緊張しますよ、そしたら
そうね、なんか、お祝いだからうんぬんってさっき言ってたけど、
はい、
なんかもうこれ歌いたいなっていうラインナップになってます。
あ、でも
ま
あそれが一番ですよね、
はい、なので、お耳をお貸しいただければと思います、
はい、
では最初の曲は、宇多田ヒカルさんのファーストラブ、お聴きください。ありがとうございました。ファーストラブでした。皆さんのファーストラブはどんな感じだったんでしょう ね。初恋ってね、やっぱりね忘れないもんだね。
あ、そうですね、
うん、忘れないものだわ。あのすごくいい恋をしましたよ私は、うん、あのなんかぶっちゃけね、もうほら2回終わったから言うけど結婚しててもやっぱ好きだったな。うん、初めて付き合いお付き合いしたけど、もうやっぱ結婚したいぐらい好きだったけど、もう結婚のご縁はなかったんだなきっと、うん、けどやっぱり あれがあったおかげでっていう感じかな。だからあのね、恋はたくさんしてください。あのもう二股でも三股でもいいじゃないかと思うよ。
はい、って言っていいでしょうか
爆弾発言するけど、だけどあのその中から本当本物の声も見つかっていくし、でね、あ、最近特にね思うのはね、この人を幸せにしてあげたいっていうのはね、自分を幸せにしてあげた後に、後だよ、うん、まずは自分を大事にすることがやっぱり一番大事ですね。じゃないとね、いつまでたってもね、もらえないからね、人から愛は。全然幸せ、足りない足りないってなっちゃうから。うん。なので、ぜひ、自分を大事にするための恋愛と思ってやってみてほしいな。これコツみたいな感じよ。はい、うん。私が幸せだから、あなたと一緒にいると私は幸せなんだ。っていうのが答えみたいですね。あ、答えっていうか、私なりに出した結論ですけどね。もし採用してくださるならそれちょっとやってみてくださいみたいな、
はい、でもそこが大事ですよね。
うん、そうそうそう、
人生、自分の人生ですから。
そうなんですよ、いいこと言うね、みょんちゃん。今年もまたいい女だね
ありがとうございます
さあ早速次の曲いきたいと思いますが、
はい、お願いします。
次はね、これまた緊張するな。あのはじめちとせさんのね、わだつみの木に、はい、
またいい曲ですね。
歌ってみたいと思います。
いい曲ですね。私はねこの前にちょっとリハーサル的なのを聞いてたんですけど、もう聞き入ってましたね皆さんもそんな感じで聞き入ってくださると思います、ね、
じゃあお聞きください。うえー
鬼最高。
あかねさん最高っす。
ありがとうございます。
もう聞き入っちゃいますね。
いやありがたいですね。こうして幸せね、歌えるってね。
いや聞ける私が幸せ。
いやもう皆さんも幸せですか。
幸せです。私は幸せです。
そんなこんなでみょうちゃんの番ですよ。行きましょうか。
はい、私はですねアニメソングが好きなので多分割とみんな知ってるかなっていうね、
うん、
魂のルフランっていう曲をあかねさんの力を借りながら
若干のハモリを入れつつ、
はい、
行こうか。
よしじゃあ行ってみよう、
うん、
すいません皆さんちょっとお耳をお貸しください。
横見本
あーやめてハードル上がってくはいじゃあ行きましょうか、
うん、イエーイイエーイ。
あー緊張した。
みほよかったじゃない。
本当ですか。ありがとうございます。
よかったね。イエイイエイ。
お二人の力、お力添えのおかげで。
よかったですよ。よかったね。うん、
ありがとうございます。お兄さん。
お兄も。
はい。ということで。
はい。じゃあね、最後の曲になりましたが、
うん、あらもっと聞きたいです ね,
ね最後はね、ここもなんか、
はい、
それぞれがそれぞれ応援する応援歌にね、
うん
この曲を選びました、
はい、
みんなボヘミアンラプソディは見たかい。イエーイ。こんな前振りをしつつ
ということは
クイーンの曲を1曲お届けしたいと思います。はー行こうか。いやありがとうございました。
すごい。
やりきったね。よかったね。
素晴らしい。
お兄ありがとう。
ありがとうございました。
シンガーアカネがお送りするアカネの癒しの部屋合ってる？あれ？
はい、もう癒しでした。
いかがでしょうか。いかがでしたでしょうか。ねえ歌っちゃったね。お聞きいただけましたか。皆さん間に合ったねえ本当にありがとうございました。お兄ありがとう。
ありがとうございました。
みほちゃんもナイスでした。
ありがとうございます、
ね、ぜひねまたねこんな楽しいこと今年は ねみんなでなんかイベント、うん、パーソナリティさんみんな全員集合でイベントやれたらいいね。
そうですね、
うん、
せっかく200回を迎えるんですから
。そうと思っています。参加しますので、はい、その時は多分公開でしょうから皆さん見に来てこの声の人はこの顔の人はこんな風な動きをするんだみたいな。
いやもう生で聞けるんですよ。
そうリアルをね体験しに来ていただけたらなと思います、うん、
感動しますよ、
ね、
先に言っときますと。
最高だね、うん、また今年も皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、まあ、第3週の
そうです、ね、
はい、放送もね
3週目の放送も、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
皆様よろしくお願いします。で次回が、
はい、
4月30日に放送なんですけど、うんうん、なんとさ平成最後の日だよ。
本当だ。
すごくない？
そうだ、5月1日で変わるんですよね。
そうなの、そうなの。
本当に最後の最後ですね。
どんな名前のね時代がやってくるんだろうね。みんないろいろ想像してんだろうね。私ね勝手に R とか言っちゃって
ちょっとすごい
R がつくんじゃねみたいな言ってますけど、当たったらなんかちょうだい。逆に
ないと思います。
ないか。ね、本当新しい時代がやってきます、
うん、
みんなワクワクドキドキの、ね1年になりますように。
そうです、ね、
今後ともまたよろしくインディーズナイトよろしくお願いします。
じ
ゃあまた4月にね、
はい、
お会いしましょう、
はい、
また楽しい 時間を持ちたいと思います。何歌うかな、またお兄もまたどっかで聞いていただきたいな。
本当ですね、ぜひ、
うん、ぜひね。うんって言ってくれた。
ありがたいです。
はい、それではまた皆さんお会いしましょう。ではおやすみなさい。